Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round to Virgin Mother and Child, holy infant so tender and mild. Sweeping heavenly peace, sweeping heavenly peace.
アメン、主を感謝します。
アメン。
歴史の中でも最大の出来事の一つです。それはあなたがこの地上に来られたことです。あなたこそ主の主、王の王です。私たちを罪からあがない、永遠に支配してくださる方、あなたの皆があがめられ、そしてあなたがすぐにまたこの地を治めるためにやってきてくださいますように、エメン、感謝します。今しばらく私たちはあなたを待ち望むものですけれども、この地上であなたに希望を抱いて、この信仰の歩みをできることを感謝します。皆に栄光がありますように。アメン。どうぞこの時間を聖別してください。聖霊を送ってください。皆が讃えられますように、イエス・キリストの皆でお祈りします。
アメン。
明日ですね、25日クリスマスの時に何人か集まるので、子供たちも集まります。初めての方たちも来るので、その時にメッセージを分かりやすく説明するためにどうしたらいいのかなってね、話し合っていた時、動画が一つあるのでそれを紹介しようかということになりました。それはイエス様の誕生にまつわる動画で、とてもよくできているなと思いました。そしてそれは前回のひとしずくの E メールで皆さんのところにも配信したと思いますけれども、それをこう制作している方たちがどんな方かって、調べたら、末日聖徒、ね、の人たち、モルモン教徒として知られているんだと思います。それがどこの団体で作られていても素晴らしいものは素晴らしいなって私は思うんです。これは他のビデオ制作に限らず、そこで唱えているメッセージであれ、た真理であれ、それが分かりやすい、そして的をついていると思ったら、本当にその益に預からせていただいています。で、それはまたキリスト教というかね、クリスチャンの枠を超えてでもそうですよね。すべて誉れあること、すべて純真なこと、すべて真実なこと、これらのことに心を留めるべきですから、私たちはこれは自分の属している教会ではないから、それに耳を傾けるのはやめようっていうことは、本当に自分を小さい箱の中に入れてしまうじゃないかなと思います。このことについてはいつもね、話してますけれども、5人の目の見えない人たちが、生まれつき目が見えないんでまだ見たことはないんですが、その象の、エレファントね、巨大な象の牙に触っているものが槍だとか、耳に触っているのが器のようだとか、尻尾に触っているのがいやいやロープだとか、みんな本当に実感を持って、なぜか自分が触れているので、これはそういうものだと確信しているんですけれども、それだけではないということですよね。他の人が主張していることにも真実があるということで、すごく教訓が深いなと思うんです。で、今回のアップロードした休息と癒しのサイトに、ジェリーさんが制作したビヨンドコンペアっていうね、ミュージックビデオがあります。まあ、比類なきお方というタイトルに訳してありますけれども、主を何に例えようかっていうと、なかなか何と比べても比べようがないわけですよね。海の深さも神の深さには及ばないし、雪の純白さもイエス様の純潔なその愛に及ばない。空の高さも彼の愛の高さに及ばない。何に比べてもそれをこんなもんだよって 一言で説明しきれない、それをはるかに超えてるわけです。彼のご性質、ご性格っていうのはこの地上の言葉では言い尽くせない、ね、じゃあイエス様はどういう方なのと、イエス様ご自身がご自分のことを人々に分かってもらうためにいろんな例えを使われるわけですよね。命のパンだってね、羊の門だって、ね、羊飼いだと、良き羊飼いだって言いますね。そして、ご自分のことを例えとして父が送られた子供、一人子だということを言われます。いろいろな例えを持って語っておられますよね。でその全てなわけですよね。人によってはその一つの例えが本当によくわかる、そしてそれがすごく、あ、こういう方なんだね、その発見というのはすごいことですよね。その例えを通して永遠のお方の性質に触れるために主が語られているわけです。でもそれで主に触れたからそれで全て分かったかというと、そういうことではないわけです。それは大切な例えで、大切な側面なんだけれども、それは本当に一部分に過ぎないわけです。私たちの知るところは一部分に過ぎない。その側面一つは十分に強調しても強調しきれないです。なぜならその例えっていうのはただのエンターテインメントの例えではなくて、永遠の真理につながるその扉、鍵だから、それは全てその例えを強調して、そしてそこに隠されている真理の宝に預かるということはものすごい貴重な体験になるわけなんですけれども、でもそれが全てではない、私たちはこの神聖な神を知るためにこの地上にいるわけですよね。で、これは尽きない喜びです。彼について例えている、その例えはたくさんありますね。彼の麗しさについて、谷の百合だとか、そしてその彼のかぐわしさ、そのシャロのバラだと、希望を与えてくれる明けの明星だと、すべてそれ全部が真実で、すごい、私たちに希望を与え、励ましを与え、そしてその理解に深みを与えてくれるものなんだけれども、また同時にそれが全てではない、それは神様のご性質を表す一部分なんだということですよね。私たちがこの主をさらに知ると、主の深い愛をもっともっと体験し、そしてそのお方を愛するというのは本当にこれは限りないことだと思うんですよね。で、私たちはこれこそが私たちが生きている理由というか目的の主要なことなんだと思うんですよね。主要な目的だと思うんです。なぜなら他の人たちにこの永遠の命をの君を、永遠の命の神を分け合うには、まず私たち自身がそれを体験し、そしてその戒めの中に生きていなければ、どうやってそれを他の人に伝えることさえできるかということですよね。第一コリントの13章に、私たちの知るところは一部分に過ぎない、全くものが来るときには部分的なものは廃れるとあります。私たちが自分で自分のこの見方とか、で神様とのつながり、絆というものに制限をかけてしまっているところがあるんですよね。これは成長しないとしょうがないことなんだけれども、喜んでそれを脱ぎ捨て、私は見えてません、私は本当に目の見えないもので、盲人で、そして本当に自分がこれは確かだと思っているところは一部分なんだと、主よ、あなたの素晴らしさをもっと体験できるように、もっとあなたに目が開かれますように、 こういうふうにして祈っていく必要があるかなと思いました。クリスマスにあたって主の素晴らしさを讃えたい。主こそ本当に讃えられるべき方、そして日々新たにご自身のことを私たちに示してください。このご自身のその素晴らしさにもう少しまた私たちが目が開かれて彼に触れることができるっていうのは素晴らしいことだと思いますね。今日のためにお祈りしましょう。それぞれのところに素晴らしい主ご自身の御霊が豊かに注がれた今までにない神様とのつながり、そして主の素晴らしさに私たちの目が開かれるように、そして心から主を称えることができますように、メインになりましょう。エメン。主イエスよ、本当に感謝します。あなたの愛、永遠の愛をで私たちを愛してくださっている。それを私たちは本当にどうしても私たちの思いを超えています。目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、私たちの思いに思いもよらなかった、そうした素晴らしいご計画を私たちのためにでいてくださいます。あなたは私たち人類の間に赤ちゃんとして幼子としてやってきてくださいましたが、今度いらっしゃる時には燃える目と鋭い剣と鉄の杖を持って地を治めるためにやってきてくださいます。主よ、それもまた私たちの本当に想像をはるかに超えている言います。人は神であられ人となり、そしてまたかつており、今もまた私たちと共にいて、また来てくださる方、主を本当に感謝します。皆を称えます。
アーメン。
そしてあなたは何よりもご自身の愛で私たちに知られています。あなたには許しがあるので、私たちはあなたを慕います。主よ、あなたと一つになることをさらに求めます。もっともっとあなたを愛することができますように。ちょうど薪が炎に作り変えられるように、あなたの愛の炎で私たちも死んだような状態の薪から炎となることができますように。そしてあなたと一つになれますように。主を感謝します。エーメン。聖霊によってすべての兄弟姉妹、すべての人たちをどうか祝福してください。今夜一人一人に語りかけてください。あなたが愛しておられること、どうぞあなたの聖霊の愛で一人一人の心を温め、語りかけてください。あなたが生きておられる神であり、すぐそばにおられ、そして支配していてくださっていること、すべての民が知れますように。感謝します。アーメン。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。